は杉越の準備という題で、マルコの福音書の14章12節から16節までの箇所からお話をしたいと思います。本日の聖書の箇所、冒頭の言葉は、種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほふる日という、そこから話が始まっております。今日ここに出てくるこの記事、この出来事が、種なしパンの祭りの最初の日、つまり杉越の祭りの当日の出来事であったということがここに示されております。つまりそれはイエス様が十字架にかけられる日の前日のことであります。イエス様の十字架が迫っている、そういうことがわかる。杉越の祭りというのはユダヤ三大祭りの一つで、ユダヤ人たちは各地に離散して生活をしていましたけれども、このお祭りの時だけは各地から集まってきて、エルサレムに集まってきました。ですからこの時エルサレムはたくさんの人でごった返していたと思います。そして祭り特有の独特の高揚感に溢れていたということが考えられる。さらにこのエルサレムの中でイエス様を殺害する計画が着々と進んでおりました。祭司長たち、律法学者たちという宗教界のリーダーたちがイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していたと一節に書いてありました。ただ民衆の圧倒的支持を得ているイエス様です。民が騒ぎを起こすことを心配して、祭りの間にイエス様を捕らえることには彼らも慎重だったということが2節に出てくる。ところがユダの裏切りによって事態は急変します。なんとイエス様の弟子の一人であったところのイスカリオテのユダが祭司長のところにやってきて、イエスを引き渡すと言い出しました。その場面を前回の礼拝の時に確認をいたしました。マリアがイエス様の頭に油を注ぐため香油の壺を割って、そしてその油をイエス様の頭に注いだという場面を前回私たち学んだんですけれども、その時にユダがそこにいて、なんと無駄なことか、貧しい人たちに施しができたのにと反応しました。ところがイエス様はこのマリア、女性のマリアの行為を高く評価してくださって、その結果ユダの考えを退けた。このイエス様の対応がユダの心に非常に大きな落胆と怒りを引き起こしたことがわかる。その後すぐにユダは祭司長たちのところに行ったんですね。つまりこの出来事がイエス様を十字架へ追い詰めていくきっかけになったということを聖書は私たちに伝えております。祭司長たちはユダが現れてびっくりしたと思いますね。そして喜んだと思います。これでイエス様を捕らえ殺すことができると思ったことでしょう。事態は急速に動き始めます。そしてイエス様に危険が迫っている、そういう時の出来事であります。ですから非常に緊迫した状況がそこにあったということ、でもその状況の中でイエス様は弟子たちと最後の食事を過ごそうとされた、その食事の準備をされたというのが今日の話の内容ということになります。イエス様はこの食事を本当に切に願っていたということがルカの福音書の記事を読むと分かります。ルカの福音書の並行記事がありまして、22章15節でイエス様はそれは食事、最後の晩餐の食事をしている場面でしたけれども、その席でイエス様はこういうふうに弟子たちに対して言ったんだそうです。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。私は苦しみを受ける前、つまり十字架に つけられる前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていた、切望されていた。弟子たちと共に食事をするそのひとときをどんなに楽しみにしておられたかという、そのイエス様の思いが伝わってくる。弟子たちとの最後の時を過ごすため、そしてそこで大切なメッセージを伝えるため、イエス様はこの時を本当に待ち望んでいたということがわかるんですね。その時のイエス様がどんな思いでおられたか、そして本当に苦しんでいたと思いますね。もう十字架が迫ってますね。でもその思いを弟子たちは全然気づいていないんです。全然理解できていないんです。イエス様にとってそれはとても寂しいことだったと思うんですが、でもそれにもかかわらずイエス様はやっぱりこの弟子たちと共に過ごす時間を必要とされた、求めてくださった。そのためにこの最後の晩餐の場所は注意深く確保される必要があったわけであります。弟子たちとの交わりを切に望んでおられたイエス様は、私たちとの交わりをも切に望んでおられる方であるということを覚えたいなというふうに思います。イエス様の側で私たちと共に過ごす場所をちゃんと用意をして確保されて、その上で私たちを招いてくださる方であります。私たちもイエス様のことを十分に理解できているわけではないと思うんですよね。イエス様の御心に実に疎い私たちではないかなと思うんですね。イエス様の前に全くふさわしくない、イエス様に招かれる価値もないような、そんな一人一人かもしれない。でもそんな私たちのことをイエス様招いてくださる、そして私たちと交わりがしたいんです。イエス様はそれは主が私たちのことを愛してくださっているということの証です。そのイエス様の思いに私たちどれだけ応えようとしているだろうか、どれだけ気づいているだろうか、そのことをぜひ覚えたいなというふうに思うんですね。私たちが願う以上に主が私たちとの交わりを求めておられ、私たちを招いてくださっている、それが礼拝です。礼拝は単なる私たちの側のお務めではない。主が私たちを招いてくださって、私たちと交わりがしたいと願っておられる、その場に私たち招かれている、それが礼拝。その主の思いに私たちもっともっと気づいて、そしてその主の愛と恵みに応えるものでありたいなと思うんですね。ここで本当に主との親しい交わりを私たちは経験していくものでありたいというふうに思います。それまでのイエス様の宣教活動の中心はガリラヤ湖の周辺のガリラヤ地方でした。ガリラヤ湖の周辺のガリラヤ地方で弟子たちを選ばれ、弟子たちを訓練し、そこでたくさんの人々に対して福音を語り御業を行っていたイエス様が、この時は弟子たちを伴ってエルサレムにやってまいりました。何のためにエルサレムにやってきたんでしょうか。その目的の一つは杉越の祭りに参加するためですけれども、でもそれだけではない、もう一つ大事な目的がありました。それは世界中の人々の贖いとなるため、十字架にかかるという大切な目的のためにイエス様はエルサレムに登ってきた。イエス様はこの杉越の祭りの時がご自分に定められた神の時であるということをよく理解しておられました。杉越の祭りっていう祭りは、レビ記を学んだ時にも学びましたけれども、先ほど申命記の御言葉でも私たち確認したところなんですけれども、これはイスラエルの民がエジプトから救われたことを記念する祭りでした。一匹の子羊がほふられて流されたその血を家の鴨居や柱に塗りつけることによって民は守られ救われました。神様がその血を見てその家を過ぎ越されたから、 そのようにして彼らは救い出されたその恵みを決して忘れないように、一生覚え続けることができるように、イスラエルの民は毎年毎年この杉越の祭りをお祝いしていた。それがもうずっと歴史の中で続けられていた、そういうお祭りでした。でこの年もいつもと変わらずその杉越の祭りの時がやってきたわけですけれども、この年の杉越の祭りは特別でした。全世界の人々の救出が今なされようとしているということ、そのために子羊の尊い血が流されようとしているということ、イエス様はご存知でした。かつてほふられた子羊の血によってイスラエルの民が救われたように、自らが犠牲の子羊となって主の御前に捧げられ、ほふられ血が流されることによって世界中の信じる民が救われるということをイエス様はご存知だった。ですからイエス様は自分の時をよく知っていたということであります。弟子たちはこの世の時間の中を歩んでいました。この世の今という時を歩んでいました。人間が作り出すそのようなこの世の時の中を歩んでいました。イエス様もその時を共有しているわけですけれども、しかしそのようにして共有しながら同時に神様が定められた時の中を歩んでおられた、そういうことに私たちは気づかされる。この後イエス様は弟子たちと共に食事をされて、そしてその後ゲッセマネの園に行かれます。そこでお祈りをするわけですけれども、そのお祈りの言葉の中で35節ですが、できることならこの時が自分から過ぎ去るように祈られたと書いてある。できることならこの時が自分から過ぎ去るように祈られた。この時っていうのはイエス様が十字架にかかる時を表しています。十字架の時を表しています。またその後ユダが裏切ってですね、たくさんの人たちを連れてきてイエス様が捕らえられてしまうという場面がやってくるわけですけれども、その時の直前にイエス様は弟子たちに向かって時が来ましたって言われました。これは41節に出てきます。時が来た、この時というのもやっぱりイエス様の十字架の時を表している。ですからイエス様は自分が今どういう時を歩んでいるのかってよく分かっておられる。そして神の定めの時が今もう迫っているということを意識している。この世の時間の中を歩みながら合わせて、しかし神様のご計画の中で歩んでいる、神様の時の中を歩んでいるイエス様のそのような人生歩みというものを私たちここに教えられるわけであります。今はどんな時なのかなというふうに思います。今私たちは世界中でこのコロナの影響に苦しんでおります。今世界中の人々がこのコロナ問題に苦しんでいる今の時というのは、神様のご計画の中にあってはどんな時なんだろうかということを考えさせられる。私たちの神様は時を支配しておられる方です。この世におけるすべての出来事が神様の御手の中で起こっています。私たちはその意味をすべて理解することはできません。でもすべては神様の時の中で起こっていることです。そしてその中に生かされている私たちは今目の前の事柄、そして私たちの人生の時の中を歩んでいますけれども、でも合わせて実は神様のご計画というその時の中を歩んでいるということを覚えたいと思うんですね。その神様の時の中で私たちの人生があるということを、私たちの歩みが導かれているということを意識するものでありたいというふうに思います。弟子たちはそんな主の時が迫っているということに全然気づいていない。もう間もなくイエス様は捕らえられて十字架につけられてしまう、もうその時が迫っているということに弟子たちは全然気づいていない。無自覚なんですけれども、その弟子たちが12節でイエス様に一つの質問をしております。こういう質問でした。杉越の食事ができるように 私たちはどこへ行って用意をしましょうか。その日は杉越の祭りの当日です。それで杉越の祭りの時には食事をするという習慣があります。エルサレムにはたくさんの人たちが集まっていました。そしてもうその人たちはみんな食事をするわけです。ですから場所の確保大変だったと思うんですね。想像するにイエス様はちゃんと場所を用意してくれてるんだろうか、確保してくれているんだろうか、心配になったんだと思います。当然の反応だと思いますね。弟子たちは先のことが見えておりません。ですから先のことが見えないと心配になります。私たちもそうだと思います。先が見えないので心配になるんですね。そしてどうしようどうしようって焦ってしまったりして、そういう気持ちがここに出てるんではないかなというふうに思います。でも心配する必要なかったんですね。イエス様はちゃんと杉越の食事のための場所を確保しておられたということがわかる。そして心配している弟子たちに向かってイエス様は不思議な指示を与えられました。その指示の言葉が13節、14節、15節の言葉です。読んでみます。イエスはこう言って弟子のうち2人を遣わされた。都に入りなさい。すると水瓶を運んでいる人に出会います。その人についていきなさい。そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。するとその主人自ら席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。このように指示をして2人の弟子を遣わしたということがわかる。都に入りなさい。都に入ると水瓶を運んでいる人に出会うから、その人についていきなさい。そうするとちゃんとその場所が示されますって、そういう指示だったんですね。で、2人を遣わされるんですけども、この2人の弟子はルカの福音書22章8節を読むと、ペテロとヨハネであったということがわかります。で、ペテロとヨハネが2人こう遣わされていくわけですね。イエス様が言われた通りに行動するんですけど、そうしたら本当にイエス様の指示通りになりました。水瓶を運んでいる人がそこにいたんです。この水瓶を運ぶ人の人と訳されている言葉は男性形の名詞が使われておりますので、この水瓶を運んでいる人が男性だったということがわかるんですけれども、当時ユダヤの社会で水瓶を運ぶのは女性の仕事でした。ですから普通は女性が運んでいる水瓶を男性が運んでたらよく目立つと思いますね。それがこうよく分かるようになってたんじゃないでしょうか。ただたくさんの人たちがエルサレムにごった返しておりました。もう本当にいろんな人たちがもう入り組んでいたと思いますね。その中にあってこの水瓶を運んでいる人を発見するのは大変なことだったんじゃないかとも考えられる。でもイエス様の言われた通りになりました。入っていったらちゃんとそこにいたんですね。そしてそこについていったら本当にその通りになりました。ちゃんと場所が用意されていて、2階の大広間がちゃんと用意されてあるということに気づかされて、この経験は何気ない経験のように見えるけど、この弟子たちにとってはイエス様の指示通りだな、イエス様の言われた通りにすると本当にそうなるんだな、そういうことを学ぶ経験だったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、この出来事のちょっと数日前の出来事になるんですけれども、イエス様がロバに乗ってエルサレムに入城したという、そういう場面がありました。これはマルコの福音書の11章に出てくるんですけれども、その時にもこれととても似たことがあったんです。よく似たことがありました。その時もやっぱりイエス様は2人の弟子を遣わされたんですが、その時はこういうふうに言ったと11章の2節3節に書いてある。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。 もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさいって、随分具体的な指示だなと思うんですけれども、そのような指示を出してたんですね。でその指示を受けてやっぱり二人の弟子が村に入っていくと本当にその通りになるんです。ロバがいて、そしてそのロバの持ち主とのやり取り、全くその通りのやり取りがあって、無事にロバを確保することができて、そしてイエス様はそのロバに乗ってエルサレムに入場するという展開になっていくんですね。ですから短い間に似たような経験を弟子たちはしているということが分かるんですけれども、この2つの経験を通して弟子たちは学んだと思うんです。イエス様の指示に間違いはない、イエス様の言われた通りにすればちゃんとその通りになる、そのことを学んだんじゃないかなと思うんですね。なぜならばイエス様という方は神様の時の中を歩んでおられ、この先のことをご存知だった。ですから弟子たちは安心してイエス様の指示に従うことができました。イエス様の十字架の直前ですけれども、この時に弟子たちは改めて、あ、この方は本当に主なんだなと、この方の指示に従っていれば本当にその通りになるんだな、安心なんだな、この方の言葉には信頼できるんだな、そういうことを彼らは教えられていたんじゃなかったでしょうか。今の世の中にあっても、私たちの指導者もこうであってほしいなと思うことが時々あります。指導者に求められていること、リーダーに求められていることって何だろうかって考えるときに、それは先を読む力、このあとどうなっていくのかと先々のことを想定しながら、そのための的確な指示が与えられるということ、これは指導者にとって必要な資質ではないかなと思うんですね。目先のことだけではなくて、10年先、20年先どうなっていくのか、どこに導いていくのか、どこを目指していくのかというビジョンをはっきりと示した上で的確な指示を出していくということ、その時に人々は安心してその指導者の言葉に従っていくことができるんじゃないかなと思うんですね。私たちの今の国のリーダーたちにもそういう資質が与えられるように、そういうリーダーたちが立てられていくように本当に祈らなければいけない。身近な目先のことだけじゃなくて、本当に10年20年先のことを考える、そういうリーダーたちが起こされるように祈っていかなくちゃいけないなというふうに思います。今の世は本当に、特に今の世は全く先が読めない、そういう時代になっているんじゃないでしょうか。一寸先は闇っていう言葉がありますけど、本当に文字通り一寸先は闇のような状況になってるんじゃないでしょうか。しかもさまざまな危険に満ちています。その中にあって私たちも悩むんですね、迷うんです、焦るんです。先が見えないっていうのはそういうことです。でもそこで大事なことは何でしょうか。イエス様に尋ねること、イエス様が進むべき道を照らしてくださる。弟子たちも先のことが見えなくて心配になりました。どこで過ぎ越しの場所をするのか、食事をするのか、その場所は本当に確保されているのか、先が見えないから心配なんですね。ですからイエス様に尋ねました。でもイエス様ちゃんと用意しておられる、そして的確に指示を出します。こういうふうにすればいいんだよ、その通りにしました、その通りになりました。ちゃんと用意してくださっていたその場所にたどり着くことができました。何気ないやり取りのように見えるけれども、本当に神様と私たちの関係を指し示している出来事じゃないかなというふうに思うんですよね。箴言20章24節の御言葉、こういうふうに書いてあります。人の歩みは主によって定められる、人はどうして自分の道を悟ることができるだろう。人の歩みは主によって定められる、人はどうして自分の道を悟ることができるだろう。二つのことがここで教えられております。それは人の歩みを定められるのは主であるということが一つ、そしてもう一つのことは、人は自分では 自分の道を悟ることができないということがもう一つ。自分で自分の道を私たちは悟ることできないんです。ですから私たちは悩むんです。迷うんです。焦るんです。でもそんな私たちに求められていることは何でしょうか？それは主に相談することです。主は全部ご存知なんです。私たちの行くべき道は全部ご存知なんです。そしてその主の言葉に信頼すること、その主の指示に従うこと、そのことを通して主は確かな私たちの歩みを導いてくださる、私たちの歩みを確かなものにしてくださる、そのような導きの中に私たち生かされている恵みを覚えようではありませんか。どうか私たちが遠慮せずに主にいつでも相談することができますように、そして主が備えられる道を私たちが一歩一歩歩んでいくことができるように祈り合っていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、今本当に暗い世の中になっていると思います。私たちもその中にあって先が見えなくて心配になったり戸惑ったり迷ったりします。でも私たちはいつでもあなたに相談できます。あなたが全てをご存知です。全てはあなたの時の中で導かれています。そのことを教えてくださってありがとうございます。どうかあなたに信頼し相談し、そしてあなたの御言葉に聞き従うことができますように、そのようにして主が私たちの道を確かにしてくださる恵みをこれからも豊かに味わっていくことができますように、この1週間の旅路もどうか守り支えてください。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。